キャスト NC でございます。さあ、カープはですね、クライマックスファーストステージを、見事横浜ベイスターズに2連勝して、ファイナルステージへと進みましたが、もう一つの話題がですね、来週ありまして、10月の26日、木曜日だと思います。ドラフト会議というのがありまして、カープの現有戦力から見る、まあこういうふうにドラフトをやっていけばいいんじゃないのかなっていうのが、見えてくればいいかなというふうに思って今日は集まってもらいました。ではまず不動の一番バッターロッカさん。
どうも、最近不動ではなくてですねまず復活しましたよ。
そうですね、
だから、あ、だから秋山みたいなもんか、
ね、うん、いいふうに言ったね
来年は200本目指しますよ。だから、
はい、
今年はちょっと残念でしたけどね、
はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしますはい、でもう一方はバーバーさんです。
はい、こんばんは。
あ、
いや、今のラロッカさんのコメント受けて何か言おうと思ったけど、1ミリも思い浮かばないな
でも僕もブランクがあって何にも真っ白でしたね、頭が、
うん、そうだね、
1ヶ月ぐらい空いたのかな、ラッカさん。
そうですね、うん、で昨日実はあのセブンさんと別のポッドキャスト撮って、
ほうほう、
しゃべりすぎましてもう頭が真っ白
24時間経ってますけど、あれからまだ真っ白ですか
真っ白で頑張ったんですよ、あれ。
あ、
池田恒興でしょ。
そうです、
うん、覚えましたよ。
誰って言ってましたっけ。
池田近房とか言ってた誰だ
阪神の
そうだ、そうか、なんかいたよなと思ってそうだ、多分そういうこと、まあ、
何の話したんだそれ
それはトーキングスクエアの方で。
あ、トーキングスクエアね、
はい、
あ、じゃあ楽しみにしてます、そっちも
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
では、まあ、ドラフト会議なんですけども、まあ、まずカープの現有戦力がどうなってるかっていうのをちょっと見ていきたいなと思いまして、またちょっと画面を共有させていただこうかなと。かな、こっちだな、よいしょ、はい、見えますかね。一応ですね、現有カープの選手を年齢別、はい、ポジション別、それから右左、で分けております。まあずらっと最年長の松山まで、一応上げておるんですけども、年齢は横に見ていきます。ポジションは縦に見ていきます。で、赤で囲っているのがいわゆる左です。ピッチャーで言ったら左投げ、野手で言ったら左打ちです。を囲っ、赤で囲ってます。で、青字で書かれている選手のは、育成です。育成選手が青字で書かれております。はい、でこれをずらっと見ていくと、どこが抜けているか、どこが少ないかっていうのが見えてくると思います。例えば、年齢で言えば24歳、25歳の野手っていうのが、まあ、中村奨成とか、坂倉矢野ぐらいで、あとこっそり抜けているとかいうふうにも見れますし、内野手の20代、中盤ですね、26から29の内野手がこっそり抜けているっていうのもわかります。これを見て、カープがどの時でどういう補強をしていくべきか。まあ、これは、まあ、ドラフトではなくて、現役ドラフトも含め、戦力が自由契約だった選手を再獲得するということも含め、いろいろ見えてくるんじゃないかと思っております。例えば、僕はちょっと、意外と、ここは少ないなと思ったのは、内野手の右、打者ですね、はい。まあ、三好選手が戦力外になったということで、日本人では堂林選手の次が25歳の矢野と、あ、矢野は左か、じゃあごめんなさい、だから二股まで飛ぶんですね、21歳の。つまり右の内野手日本人っていうのは32歳の堂林の次は二股小一まで飛ぶと、21歳だ。この間くっぽり10年ぐらい 右の内野手がいないということが分かってくるので、意外とこの右の内野手っていうのは、あ、まあ、右左、まあ、活躍すれば関係ないというのもあるのかもしれないですけど、意外と少ないということが分かります。で、外野手はもうごそっと左が揃っておりますね。それこそ中村健人とか末金とかぐらいで、あとは若手の、久保とか、育成の名原っていうのが、まあ、外野の右打ちとなっています。だから野手とは全体的に右が少ないです。で、意外とですね、ピッチャーは、まあ、パッと見て分かるように右が全体的に多い傾向がありますね。外野手、外国人も含めて。で、一応集計してみたんですけど、ピッチャーが、右投手が22人で、左投手が12人で、野手は、右打ちが17人、左打ちが18人と、野手は大体右も左も大体同じぐらいいるんですけども、やや高齢化していると、菊池であったり上本であったり堂林であったりと右打ちが固まってますので、若い右打ちがごっそりいないというで、ピッチャーは相変わらず右が多いということになっております。さあ、とりあえずこの、表を見てですね、ちょっと何か気づいたことがあれば、どうぞ。ラロカスなんかありますか？
ちょっと待って、困っちゃったな。まあでも多分今のセブンさんのおっしゃったことじゃないですかね。
うん、
この表を見てか、
うん、
今監督が新井さんじゃないですか。
そうですね、
カープね、はい、でまあ多分あと 3,4 年ぐらいはやりますよね、多分ね、
うん、
このままいけばね。
そうですね。
ってことはもう新井さんが育成していくということだと思うんだけれども、
うん、
僕の今年の感触ではですね、
うん、
新井監督の、
はい、
育成型ではない気はするんですよね。育成型の監督ではない気がしていて、
うん、
だからといって優勝させられる監督かっていうと、それもどうかわからないなっていうところがあって、
うん、
でも目の前の試合を、
うん、
今そこにある戦力を新井さんが思う最大限を使ってこの試合を勝ってこうと頑張るっていうところは 見えるんですよ、
はい、
だからなんかね、その誰を取るとかどこを埋めるとか多分重要なことだとは思うんだけど、
うん、
僕が 3,4 年後にどうなってるかものすごく博打だと思っていて、
うん、
もしかしたらもう新井精神がみんなに乗り移って一致団結とした、
うん、
もうものすごい固まって相手に向かっていくような強いチームができてるかもしれないけど、
うん、
でももう一戦必勝だってやってったことによって、
うん、
もう焼け野原になってるんじゃないかっていう、もう必死にみんながやりすぎちゃってっていう、うん、どっちに行くか分かんないなと思ってるんですよね、
うん、
だからその選手を誰かを取るかではなく、もうこれは 3,4 年後前者であってくれと祈るしかないんじゃないかと僕は思ってるんですよ。だからとてもだから今カープ球団を爆打を打ってね、まあ、笹岡さんはもう博打だったのかもしれないけど、
うん、
笹岡さんは失敗したけど、新井さんは今のところ成功してそうではあるが、
はい、
そのだからなんかね、ドラフトで うまく取る取らないっていうことではもう今カープはないのではないかっていう気がしてるっていう、ごめんなさいね、全然話がずれちゃったかもしれないけど、
うんうん、
って思っているので、まあそういう意味ではなんだろうな、もう高校とか その社会人とかじゃなくて、
うん、
若いところをどんどん埋めていった方がいいのかなとは思いますね、うん、その人が新井イズムを継承してきていけば 3,4 年後
そう
もしかしたら強いチームになってるかもしれないなと、
うん、まあただその 3,4 年後でいうと、まあ、今さっきでも言った、うん、まあ堂林選手もいい年になってきて、もうそろそろ、ね、
うん、
成績とか自分の体調によっては引退を考えないといけない年になってくるじゃないですか、うん、35とか6になってくるとですね、うん、そうなってくるともさっきも言ったように、まあ、右内野の右打者が こっそりいないと、まあ、全体的に言えば右も左も変わらないぐらいいるんですけども、
うん、
まあ、偏っていると、まあ、がっつり若手に偏っているか、うん、まあ、結構年齢がガッと空いてるかっていう、その中間どころが、まあ、今のところはあの中村健人と末金ぐらいしかいないと、
うん、
あとは若手2軍でやってる選手、もしくはもう1軍でもかなりのベテランの選手っていう風になっているっていうことから言うとですね、やっぱりこう右の内野手っていうのはいるのではないかと、まあ外野手でもいいんですけども、まあ外野手はまあ左側これだけ選手がいるんで、あえて少ないんだったら内野手を取っていくっていうのも一つあるかなとは思って、まあどうかなと思って、
あのだから右がいるいないとかではなくて、はい、でも新井さんは、うん、いようがいまいがその戦力で最大限がその選手たちのモチベーションを上げてやっていこうとすると思うんですよね、
うん、
そこに乗れる人か乗れない人かっていう、乗れる人を選ぶべきって僕は思っていて、
うん、
それはだからその左か右かっていうことじゃないんですよ、その性格になっちゃうと思うんだけど、
うん
うん、西川龍馬的な人がいっぱいいると僕は、と焼け野原になるんじゃないかって思ってるんですよ。もっとだからそれこそ田中康介とかさ、
うん、
乗せられたら頑張っちゃうみたいな、
うん、
そういう人の方 が多くいた方がいいんじゃないのかな、今後 3,4 年はって思う。
そうです ね,
ね、
うん、あとまあさっきの、まあ、ラロッカさんの お言葉を借りて言えば、まあ、右左関係ないとはいえですね、うん、そこの左も少ないんですよ、その中間がごっそり、だから24からこの表を見てもらって分かるんですけど、29までの間って矢野一人だけなんですよね、
うん、
ってことは例えば菊池あるいは田中康介、ま、が、ま、引退していくとか、うん、ま、衰えて試合数が半分、143試合の半分しか出れないとなった時の代役、うん、誰がやるのかって問題も出てくると思うんですよね。
なるほど、
うん、だから結構これって僕は重要なあれだと思って、こういう見方って年齢とポジションと右左で分けるっていうのは、まあ今回これでまあざっくり作ってはみたんですけども、そういうことを考えるとやっぱり右だろうが左だろうが選手がいないところはやっぱ考え補強すべきだと、
うん、そうですね、
思ったりはします、うん、はい、まあすごく若い選手だったらいるんですよ、例えばね、あの韮澤とか、まあ、小園もまだ若いですし、
うん、
いろいろ、選手は取っているんですけども、特にこの二遊間っていうのが少ないかなと思って、今回、まあ、カープの、課題の一つでもある二遊間守れる大型内野手みたいなところを僕は探っていく必要があるのではないかなとは、まあ、思っているんですけどね、
うん、
はい、ではバーバーさん何かご意見をあれば。
はい、一応、あ、聞こえてます？
うん。
うん。
うん。ごめんなさいね。ちょっとパソコンとあれ、つなぎ直したんで。
はい。はい、大丈夫です。
はい。まあ、ドラフトの回をやるって言ってたんで、一応 YouTube とかでいろいろ見たりとか、
はい。
で、他、まあ、いろんな、ね、ドラフト戦略、誰を取れみたいなやつ、12球団いろいろやってたんで、面白く聞いたんですけど、
はい。
他のチームと比較しても、カープっていうのはこの年齢層をうまく埋めてるなっていうのはすごい印象としてまずありましたと。
うん、
なので、確かにセブンさんがおっしゃるように、相手はいるものの、結構他のチームの方が結構空き具合がひどかったりとか、はい、右左とか偏ってるので、比較的いろんなところで聞く限りでは、まあ、それカープは結構うまくやっているなという評価を受けてってですね、
はい、
まあ、その辺はドラフト戦略にもやっぱりきちっとカープは反映をしていて、
うん、
確かにその右打者が少ない間のあたりね、20、はい、うん、中盤のいうところを考えると、去年そこに結構まあ強引だと思うんですよ。その中村健人と末金っていうポジションも被る。
うん、
年齢もほぼ一つ違い。うん、ただ、ほんで、右打者 ていうことで きちっと埋めに来てて、うん、で多分これは一人出れば御の字だと思ってたと思うんですね多分、
うんうんうん、
で今実際末金が出始めてきているので、
はい、
これはすごいやっぱりあの考えて取っているなとは思うし、
うん、
あと去年がほらあの高卒に結構振ったじゃないですかドラフト。
そうですね、
1位斎藤2位内田っていう。で、はい、内田も右打者の内野手なんで、
はい、
その前のあの二股もこれ育成で取ったのをあの支配下に上げたじゃないですか。
そうですね、う
ん、だからその辺はやっぱり足りないところを埋めるっていうのをきちっとやってきているので、うん、うん、あの僕はまあ、あの、よく考えて、あの時はね、ドラフトの時はその辺分かんないな、うちだって誰だとかって思ったりもしたんだけど、今思うとやっぱり去年とかもなんか、中村健人と末金なんで被る人を社会人で取るんだと思ったけど、やっぱりこうやって見ると、きっと、うん、埋めるべきところを埋めてきているので、
うん、
うん、カープやっぱりドラフト上手だなとは思って見てましたと思います。で、確かにね、おっしゃるように、その二遊間で右の大型選手がいればいいんですけど、例えば牧みたいのがいれば最高なんですけど、やっぱりね、今もう、総じて、ドラフト候補の一覧とか見てても、やっぱ左が圧倒的に多いじゃないですか、左打者。
そうですね。
ね、だから野球界全体が、その、高校野球とかの指導法とか聞いてても、
うん、
なるべく左の方がやっぱ有利じゃないですか、その一塁にも近いし。
そうですね、
うん。だから左を作っていくっていう傾向があるので、うん、もうこれはもう結構野球界全体の話なんだろうなとは思っていてですね、
うん、
ちょうど岩田がドラフトの会をやってるのを聞いたんですけど、
はいはいはい、
やっぱりもう右打者で内野手がいたらどこだって欲しいってやっぱ言ってたから、12球団。
まあそうですよね。
うん、だからまあそれはもうカープに限らず慢性的なことなんだろうなと思いますね、うん、だからもう巻きとかいうのが出てきたときはやっぱり取れるときは犬一番に取らなきゃいけないですけど、
そうですよ
ね、だからまあただまあそこは僕考え方だと思っていて、
うん、
ね、マクブルームデビッドソンっていう右の大砲が取ったように、
うん、
外人で埋めるっていうこともね、
うん、
あるので、
うん
うん、そこはまあ、その、今、右が本当にいい選手がいたら、ものすごい競合するだろうし、
うん、あれはどうですか、47歳右打者っていうのがいるんですよ、ベンチに。どうでしょうね。
一番のカープファンですよね、は
い、そうですそうです。
一番のカープファンがベンチにいるって話題のあれですよね。
そうですよ。はい、すいません。はい、
まあね、代打俺でもいいのかもしれないですけど。
で、
うん、だからまあいたらベストですけど、まあまあまあうまく、ね、やってなってる方じゃないかなと思いますね。
はいはい
はい。ただ、なるほどね、やっぱり、今、その、なんていうのかな、特にセカンドとかって、うん、昔はね、小技が効くセカンドっていうので、
うん、
まあ、そういうな、まあ、菊池とか中野とかもいいんですけど、やっぱりちょっと大型化してってるような傾向もあるじゃないですか。
うん。
うん、大きいのが打てるセカンドっていうのは。うん、だから、やっぱりその大型の野手っていうのは内野手特に見てみたいなっていうのはすごい思っていて、
うん、
ただ今メンツを見るとやっぱり今小粒ですよね。
小粒ですよね。
だからそこがまあニラサーとかがまあ育ってくればもしかしたらハマるのかもしれないですけど、
うん、だからちょうどそのニラサーが育つのが先か菊池が衰えるのが先か。どうも今の感じだったら矢野の方がショートに近いと思うんですね。まあ、小園がまあサード行ったりするじゃないですか、矢野がショート入ったら。
そうだね。
でも小園は多分セカンドに入らないような気がするんですよ。
うん。
うん、ってことはですよ、まあ、ニラサワか、まあ、ハツキっていう選択肢もあるんですけど、ハツキはやっぱりあの走塁があるんで、
うんうん、
もう、ハツキには申し訳ないけど、もうダイソーのスペシャリストとして頑張ってほしいなっていうのもあるんですけど、そこなんですよね、僕。もし菊池が まあ、今回も抜けたことがあったんですけど、特例とかいろいろ、まあ、その間はいろいろね、今のニラサーとかで埋めたんですけども、どうも、うん、じゃあもし菊池が1年間棒に振るような怪我をした時とかなった時は、うん、ちょっとなかなかしんどいなっていう、ニラサーでずっとやっていくのっていうことな、まあ上本とかもいるんだろうけど、
今セブンさんがいた小園のセカンド厳しいっていうのはなんでなんですかね。
ね、小園がセカンド厳しいんじゃなくて、小園は矢野より打てるんで、うん、置いときたいんですよ、スタメンで。矢野が打てるようになったら小園セカンドでもいいんですよ。
うんうん、
だけど矢野の今の状態だったら、小園をショートにして、した方がいいのかなと思って。
うん。うん。僕もそれは思ってて、矢野、守備はやっぱ抜群だし、
うん。
うん、いいから、その、2割5分。打ってくれたらレギュラーでもいいと思ってるんですよね。
うんうん
うん、本当に2割7分欲しいけど、まあ、そこまで望むべくもないから、
うん、
もし矢野がに行くんであれば、その2割5分に、
うん、
を本当に打撃じゃなくて守備を売りにする、それこそ源田タイプのとかね、うん、ああいうタイプでもう育ててもらって、
うん、
小園がセカンド行くっていうのがベストシナリオだと思うんですよね、今。
うん。うん。
うん、もうサードはね、うん、まあ、林とかもいるし、
うん。
まあ、最悪外人でも見れるじゃないですか。
そうですね。
うん。まあ、小園をね、ちょっと首脳陣がどういうタイプに育てたいのかっていうのを、いまいち僕ちょっと掴みきれてなくて、
うん。
今日とかもやっぱ3番打てたじゃないですか。まあ今日は活躍したけど、
うんう
ん、3番タイプにとし何回もですね、やっぱ笹岡さんの時も新井さんの時もやっぱ3番で置くじゃないですか、時々、
うん、
あれがやっぱりね、いまいち分かってな、分かんないんですよね。それこそ、うん、15本20本の選手になると思っているのか、
そうですね、
野間を3番にしようとしてた時期もありましたからね。なんか、どっちかっていうと、何、長打力じゃないのかね、カープの考えてる3番、うん、
あ、だから長打力を、長打を打たない3番みたいな感じ、
つなぐってことなんですかね。
全部つなぐだな、うちは。4番もつなぐし、3番もつなぐし。
うん、そう、だから小園のね、立ち位置がすごい僕分かんなくて、そこがある程度見えてきたら、
うんうん、
で小園が、実は僕らがね、素人が分からんけども、実は結構、大きいのが打てるポテンシャルがあって、将来、ホームラン20本打てる選手だから今育てていくっていう風になってるんであれば、
うん、
本当に20本打てるセカンドが生まれれば最高だけど、
うん
うん、ちょっと、やっぱり5本とかぐらいしか打たないようなイメージもあるし、
うん、
うん、そこなんですよね。だから小園の立ち位置によって結構この編成って特に内野は変わってくるなと思ってるんですよね。
そうですね。まあ、でもこれでも見てもあれ分かるんですけど、やっぱり矢野ももう25なんで、そろそろ打ってくれよと思いますよね。レギュラー掴んでくれよと思いますよね。いつまでも守備固めでは寂しいですよね。まあ、
うん、そうだね。
本当そうなんです。矢野が打ってくれれば解決することがいくつか出てくるんですよ。
うん、そうだね。うん。
少なくとも、だから今までのカープの3番って、まあ、丸だったり、
うん、
その前だと誰になるんですか？前田智則とかになる？
だいぶ飛んだね。
その間はちょっと分かんないけど、
まあでも龍馬とか打ってたりしてたけどね。
龍馬か、そうかそうか、うん、だから比較的実はみんな長打があったんだけど、
うん、
足が速いっていうところが一番の眼目に置かれているのかなっていう。まずそのだから例えば末金みたいのを3番に置けないなっていう発想なのかなって、カープはね。
だから3番タイプがいないってことでしょ、う
ん、いないね、今ね。
丸が最高だったんですよね、だから本当にね。
うん、うん、そうそうそう、うん。
だから、もし化ければ、田村とかそういうのがハマってくればね。
そうなんですよ。
ね。
うん、
だから、この辺の19、20、21の 田村、内田、二俣とかっていうのは結構大きいのも今後ね狙えそうだから、
うん、
この辺夢ありますよ、
うん、中村隆弘もいますよ。
中村隆弘一軍で全く通用しなかったのがすごい気になるんですよね。
まあ育成から上がってすぐでしたからね。
いやだから2軍であんだけ打って1軍でこんだけ打ってないっていうのはやっぱその急ぎ選手いるじゃないですか。
いるいる、
うん、それに見えちゃうんですよね。
うん、そうですね。
だからここのね、今見せてもらってるその23歳以下、
うん、
小園、林、中村の下の平さんとか、この辺がやっぱ将来の5年後を見据えて取っているので、この辺が綺麗に育ってくれば、
うん、
結構強いですよ、これ。
そうですね。
うん。だからそこ間を埋める、まあ25、26、27ぐらいは、まあ、まあ、言い方悪いけど、まあ、騙しというか、まあ外人で埋めたりとかね。
うん、
で、まあそこは、例えば、昨年のその、中村健人、末金みたいに社会人の即戦力の内野手を例えば取るとか、
うん
うん、
そういうこともあり得るじゃないですか。
そうですね。
うん、
そうなんですよ。
ね、そこまではまだね、菊池とか堂林、まだあと数年持ってくれると思うんですよね。
うん。
うん、
ピッチャーの方はどうですか？ピッチャーは割とバランスでもよく取っているかな。
ピッチャーは来年あれですか？ 32 歳右投手が入るんですか？ここに。
どういうことですか？
違ったっけ？ 32 歳じゃなかったっ
け？え、まあそのあたりの
上だっけ？
PL、PL。
そうです、PL から。
PL 野郎が入ってる。
PL 出身の。
PL？
入ってくるというか、戻ってくるというか。
戻ってくるんですかね。
あー、マイケンのこと、
うん、そうです。
戻ってくるんじゃないですか。戻ってきてほしいんですけど、俺は。ダメですか。
いやいや。
まあまあ、ここはね、前回も話したから、どちらでもあれなんですけど。そうだな、だから、ピッチャーの場合は、右左とかじゃなくて、その、先発がやっぱり年齢が高くなってきてるので、
うん。
うん。中盤の底上げですよね、特に先発。
そうですね、遠藤あたりですか、
うん、だから遠藤は、うん、まだ、うん、遠藤ぐらいでしょう。その先発として
玉村ですかね。
ああ玉村な、うん、
あと黒田一義の川野っていうのがいますけどね、
うん、だからこの辺がもっと今年やるのかなと思ったけど、
うん、
ってとこですよね。
新井さんが取るって言ったのは、
うん、
先発ピッチャーなんですか？
先発タイプですね。まあ、中継ぎもやってるんですけども、は
い、うん、
先発もやれます。
うん、
先中タイプですね、いわゆる。
大卒？
大卒。
大卒、
あ、
別に新井さんが取るって言ってるわけじゃなくて、球団が取るから、新井さんが決めたわけではないと思います。よりによって、まあ、よりによって一番多い右です。
うん、だから、うん、先発王国かと思ってたら、今は中継ぎ王国みたいにね。
いや、わかるんですよ。その、なんていうんですか、うん、大瀬良がもうちょっと不安じゃないですか。
うん。
うん、で、まあ、国もまあ、今のところ安定しますけど、大瀬良と年も変わらない、同じなんで。
うん。
で、また来年、大瀬良がちょっと計算立たなくなると、どうしても先発候補が欲しいっていうのがわかるんですけども、
うん。
見てもらっても分かるように、 ピッチャーって結構充実してるし、中継ぎっていいんですよね、今年カープは。
そう、う
ん、そう。だから、緊急的に取らないといけないかっていうわけでもないもん。思うんですよ。
だと思いますよ。
確かに大瀬良とか、まあ、それより年が多い野村祐介とか、まあ、右ピッチャー、先発できる右ピッチャーが、なかなか計算が立たなくなってきてるっていうのは分かるんですけども、そこであえてまたピッチャー、右ピッチャー行くかなっていうのが、僕がまた、これなんですね、よく分からんのですよ。なんかカープって大学のピッチャー、じゃあ行きがち、特に右、まあ、左は少ないからあれなんですけど、
うん、
行きがちなイメージがあるので、ちょっとね、まあ、取れればですけどね、競合して取れなければまた変わってくるとは思うんですけども、
はい、だから、この時期限り、すごいいいピッチャーみたいなんで、
うん、一応、右の、うん、あのピッチャーでは大学ナンバーワン。
だからね、だからまあ、ナンバーワンをきちんと取りに行くっていうのは、もう右開きかかわらず、
うん、
それはそれで大正解だと思うんですよ。
うん、
だから、この24から、そうだな、22から、そうだな、うん、25ぐらいの中の、
うん、
今、遠藤とか以外は、玉村以外のほとんど中で、ね、中盤で投げてる選手を、
うん、
先発に転向させて、二人ぐらい、
うん、
ローテで回せるぐらいにしていくんだろうね、これから多分。
うん。
うん、
そうだね。
だから本来であれば黒原が一枠それを担ってくれなきゃいけなかったんだけど、ちょっともう
。やばいね、黒原。
うん、ただ、2軍では無双するんだよね。
そう。黒原ね、ドライチですからね。
ドライチなんだ、うん、
そうなんだよな、黒原とか、最近のなんかイメージ悪いんだよな、マイドラフトのピッチャーで取ってきて、なんかあんまりパッとしないっていうか。
だからそこは当て外れたんだろうね、この年齢別に、ちょうど黒原が埋まってくれるはずだったのに。
うん、そうそうそうそうそう。うん、
うん、3人はだから、森下、床田、クリア、まあ、計算できるかなって感じですよね。
うん、
で、まあ、5番手、6番手を遠藤、森ぐらいに置いといて、まあ、勝てるか勝てないか、五分五分みたいな、このだから4番手のところに、
うん、
今まではだから、ルイスだ、バリントンだ、KJ とかがいたじゃないですか、
うんうんうん。
そこがはまんなくなっちゃってっていう計算外はあるんじゃないかなと。
あ、外国人ピッチャーですか？
そう。うん
うん、
アンダーソンとかね、
そし
この辺だね、
まあ、コルニエルがどうなるかですよね、
うん
うん、今先発いってますけど、アンダーソンも完全に今中継ぎで使われてますからね、
うん、
本人がその方がいいっていう言うんだもん、
しょうがない、みんな先発型のはずが中継ぎ矢崎だって結局そういうことですもんね、
そうですね、
元は先発だったでしょ、
うん
うん、
誰かこのさ、
逆パターンできないかな、うん、そうそう、
うん。うん、中継ぎから先発に転向させるの誰かできないかね。
ね。
どうだろうな。俺はちょっと一個思ったのは松本。
ああ、
松本。なんか先発いけそうな感じしない？たくそう
なんかね、でも、短期に、中盤でその結構気持ちよそうだし、いけそうな気がするから、うん、僕は個人的には、アドアとかもう一回やらしてもいいような気がするんだけどね。
アドアか。
大道も先発だったでしょ、もともと。
いや、やらしたよね。大道はやらしただけだけど、この人はもともと中です。
あ、そうなの。中から始まって。で、
先発やってみて、ダメでやっぱり中の方がいいよねって感じで。
うん、そうだね。
だから俺がちょっと分からんのが今の去年取った川野とでそれから増田
と長谷部ね
長谷部が、うん、もう どこに適性があるのか、
あでもこの辺は多分先発として育てるんじゃないの、
長谷部は多分でも中継ぎだったかな、もともと先発やってたのかな、うん、まあだからこの中で誰か一人でも芽が出てくれれば
そうだね、うん、今回のキャンプやらせるかもね、うん、誰か。
そうですね、俺はもう大瀬田は忘れた方がいいと思います。
いや僕もそう思います。
、うん、で大瀬田が復活してくれたらそれはそれでラッキー、
うん
うん
うん、もう大瀬田はいないもんと思って、あの1年間ローテーション考えた方がいいと思いますよ。
それより首脳陣も考えてるんじゃない、うん、だって今回の CS の使い方見てても入れないよ、ね、
うん、ここ3年の彼の動き見てるとやっぱちょっとしんどいっすよね。
もうしんどいと思う。
もうしんどい、
うん、何、うん、
俺はだから前からちょこっとは言ってるんですけど、もう大瀬良先発外して中に回した方がいいような気もするんですよ。
ただまあ、あのあんだけ初回に点取られてるの見ると中継ぎ怖いよね。い普通に
だからその分ずっとブルペン投げるんですよ。
あ、ロングリリーフ、
ロングリリーフっていうかもうブルペンで50球ぐらい投げて登板すると、うん、もう1回から作るんですよ肩を。
だから一緒なんだよな、ノムスケと。だからずっと先発でやってる人って、
うん、
先発があんまり任せられなくなったら置き場所がなくなるんだね。
そう、
うん、
でも大体そうやってみんな後ろ行くんですけどね、だんだん、
うん、
昔ってそうじゃないですか、昔の選手って。まあ先発でダメなら引っ張り引退するか、後ろに回って頑張るかっていうのは。
でもその後ろに行って成功した例ってやっぱ少ないよね。
もうカーブで言ったら笹岡さんとか。
だから笹岡さんはもともと
大野さんとか
めちゃくちゃ先発でね良くて、で衰えたから行ったわけじゃないからね。特に笹岡さんとか最初からやってたから両
方、うん、先発やって中継ぎやって先発に戻ったりとか、あんな使い方使われ方からね。
あ、ロッテに行った沢村とかさ、
うん
うん、あれなんか、うん、イメージ近いんだけど、ただ彼の場合は中継ぎの適性がすごいやっぱ投球的にはあるような気がするんだけど、大瀬良とかはもうそういうのがなさそうな気がするんですよね。
まあメジャーにっていうかあれ でしたけど、上原もそうですよね、先発から後ろにもありましたよね。かと思えば山口俊みたいに後ろから前へ行く人もいますし、
うんうん、あ、そうだね。
まあ喫緊で言えば平ですか、西武の、
うん、まあうちで言っても栗林も先発説とかあったりしたもんね、ちょっと前とか、
うんうん、まあギリギリまで迷ったらしいですかね、佐々木さんは。どっちで使うか、栗林を。でもまあ今もは動かせないでしょうね、栗林。
栗林は動かせないし、動かすとしたらまだ矢崎の方があり得るよね。
うん。
うん、あ、でもそうだな、もうちょっとオセラとか一旦置いといて、この24歳から20、24、23、22ぐらいから。
うん、
26ぐらいでもう1枚、願わくば2枚だね、
うん、
だからそう思ったらさ、あの先発がここが足りないから先発タイプを取ろうって言って、去年もそのね、トヨタの長谷部取ったりとかさ、うん、増田取ったりっていう社会人きっとっていうのはやっぱ
そうですね、
ちゃんと考えてやってんだよね、
うん、
育ちきってないだけで、
うん、
やっぱうまいんだな、カープのドラフトは。
ピッチャーは考えてますよね。野手がちょっとアンバランスなところがありますけど。
だから中継ぎが厚いとしたら、うん、厚みがあるんだとしたらね、今カープ、
うんうん、
多少いい中継ぎを一人出して、
うん、
有利な段階で現役ドラフトで先発を取るっていうことはできますよね。
うん、まあ出してくれればね、およ
そ
チーム
先発サイト、そこが分かんないけどね、確かに、 今年の成功例があるから。
だから大竹みたいにね、阪神に出してくれればいいんですけど。ね、うん、
またそれで交換で長継ぎ取ってもしょうがないな。
まあもうちょっとこの中で頑張れと思うのは、この中村優太ですよ。もう28ですから。
優太もな。
どっちなんだいっていう。たまにあの中継ぎでひょこっと出てくることがあるけど。まあもともとはね、マイケル2世って言われてたぐらいだからね。ね、
それこそ今回の現役ドラフト出るってあるよね。
ある、ある、中村
優太。あるね。うん、
だから、いや、ピッチャーでは中村優太、バッターではウグさんあたりを出して、
うん、
いね、上の方で人気を取って、いいやつを取るっていう。
うん、そう、
全然あると思うしな。だからこの辺が多分ドラ1の黒原だったり岡田がうまくいかなかったのが結構痛いんだ。
そうですね。
まあ分かんないけどね、黒原も矢崎の例があるから、
うん、
来年ピュッと急に良くなるかもしれないし、
うんうん、まあ稀ですよ矢崎は。こういうパターンなかなかないなかなかないから苦労するんですよ、そのチームも。
ね、
こんなね、毎年戦力外の候補に名前が上がる選手がさ、覚醒するなんてことはさ、うん、なかなかですよ。
ま、うん、あね。
あの、とこだとの同級生トークとか面白いんですけどね。
まあ、運も重なったよね。ただ、だから、あの、いろいろ中継ぎが薄くなったりとか、栗林がちょっと離脱したりっていうので、
うん
うん、ポジションがちょっと空いたっていうのも あるから、
うん、
まあ、当然取ったのは彼の力だと思うんだけど、
うん、まあまあ、そういう意味では島内も今回あれか、やっぱ矢崎じゃないけど復活タイプか、
まあ、復活というか彼の場合もストレートの球の威力はカープでもナンバーワンって言われてたから、なんかマインド的にうまく切り替えれたんじゃないかね、
うん、
実力的にはもうもともと誰もが言ってたじゃないですか。
そうそうそうそうそう。でも一時期ねちょっとダメでね迷ってた時があるんですけど、ね、うん、黒田大先生のおかげで完全に復活しましたよ、
うん、
まさかね最優秀中継ぎ選手になるぐらいまで成長するとは思わなかったので、黒田塾っていうのはなかなか、その黒田がもしかしたらって目つけてるのが川野らしいんで、
まあね、いいっていうかね、
うん、化けるかもしれないですよ、来年、再来年あたり
22で化けてくれたら
ありがたいですね。
ありがたいよね。
もう黒田の教えはあのカーショーですらははーってなるぐらいの古田の教えですから。はい、
綺麗に撮ってるね、本当に各年代、ね、本当に綺麗に埋めてるね、すごいわ、
うんうん、もうどの年代でも一軍で投げてますよっていう選手いますもんね、
うんうんうん、いる、上手にやってるな。だからそうするとやっぱ今年のドラフトも見えてきますよね。だからピッチャーに限って言えば、大卒のその1位を取って23ぐらいのところ23かちょうどを埋めて、その上はもうあえて入れる必要ないから高卒に触れるよね、ピッチャーであれば、
うん、
バッターなんだよな、何を取ってくるのかって。
そうそうなんですよ。でバッ何人か取ってほしいバッターいるんすよ。ただね、今回ねカープあのあれじゃないですか、あの2巡目が、
ああ、
9番目が10番目でしょ、う
ん、もっと
ね、もうそこそこいいの持って、ドラ1ドラ2クラス持ってかれてるんですよ。 うん、だから、まあ、今度は、まあ、3巡目は早いんで、
うん、
そこのバランスですよね、
うん
うん、2巡目と3巡目をどううまくつなげていくかっていうところが問題で、
うん
うん、あまりここミスると俺は結構散々なドラフトになるような気がしますよね。だからうまいことドラ1今の公言してる選手が取れなくても、
うん、
その次その外れ外れ外れ外れみたいにならなければ、まあ分かんないですよ、選手って外れ外れ1位でも活躍、山田ピストンみたいに活躍するパターンがあるの分かんないけど、うん、その後の戦略は変わってくるじゃないですか、
うん、
もう1位を取れるものとして考えて2位を多分この2位だったらこの選手残ってたら行くっていうのを多分決めてるから、
うんうん、
そこですよね問題は。そこを失敗すると大変なことになる、ボロボロになる可能性もあるかな、
ええ、
うん、
あれはどうなの、広島で広陵の真鍋は。
真鍋はね、うん、一応、上位にはリストアップされてるんですけど、うん、おそらく2位までに消えるんじゃないですかね、カープが取るまでには。
そうなの、なんかそこまでの評価じゃないっていうのも、ちょこちょこ聞くけど、
1位で指名されることないと思うんですよ。
ないよね、それは。
うん、2位はね、ワンチャンありそうな気がします、どっか。
あ、例えばその2位の時にカープに回ってきた時に、うん、それこそ大きいの打ってる内野手じゃないですか、一応、
うん、
行くんかな、
どうすかね、2位じゃ行かないような気がしますね。3位4位で残ってたらいいかもしれない。多分おそらくカープも分かってるだろうから、二遊間を今回は中心にも考えてると言ってるんですよ、内野は。外野はいるんで、野手を取るとしたら二遊間、まあセカンド、ショートサード、まあ、サードまでぐらいまで行ける選手は考えてるみたいなんで、
うん
うん、で真鍋ってファーストじゃなかったっけな、
うん
うん、だから今堂林がいるのでそこをどう考えるかですね、堂林やマクブルームがいる中で。
まあ、一応ファーストサード、
うん、
だからもうほんそれこそもう外人との勝負の枠になっちゃうからね、ここは。
そうあとまあ誰かのせいで高陵高陵のイメージが悪くなったっていうのもあるんだけど
ああね、意外とでも3位4位までを指名されずにピュッと4位ぐらいで取れそうな気もしてるんですけどね、どうなんだろうな。
まあ一応これがカープがリストアップした選手の一覧なんですけどね、まあ、
さっきあるんだ、
今さっき言ったあのカープがもう公言してるっていうのが、常廣隼人っていうピッチャーで、うん、青山学院大学ですね、22歳の右投げ、うん、右投げ右打ちの選手ですね、
うん、
で一応まあ、真鍋も入ってるのは入ってる、上位で入ってるのは入ってるんですけども、うん、さてどうなることやらと。
内野手2人しかいないよ、
今ピッチャーだね、
はい、うん、まあでもこれもどんどん消えてきますからね、
うん、
ここに出てない人が上がってくると思うんで、どんどん。うん。はい。じゃあ、まあ、その常廣隼人選手をちょっと、まあ、軽く見てみようと思うんですけど、うん、まあ、青山学院大学で、出て、まあ、各年代のジャパン、大学ジャパンとかにも選ばれていますね。で、最高球速が155キロと、はい、で割とここ最近10試合で中継ぎで投げることがもありまして、 1,2,3,4,5,6 試合は中継ぎで投げていると、うん、だけど、どこだったかな、ね、全日本大学選手権では準々決勝と決勝で先発ピッチャー、
うん
うん、特に決勝戦ではフルイニング 投げ抜きながらも被安打7、奪三振10、自責点0と、まあいうふうに評価されていますね。だから先発として考えているのか中継ぎとして考えているのか、まあ、おそらく先発だと思うんですけども、
うん、
まあ場合によっては 中継ぎもできますよと、
うん
うん、いう感じのピッチャーですかね。青山学院大学といえば、国保現内野守備走塁コーチですかね、
うん、
あのマラソンのイメージがありますけど駅伝か、マラソン。
駅伝ね。うん。
は、常廣選手をカープが唯一かな、今のところ、公言して
る。あ、そうなんだ。
多分唯一だったと思う。
あ、そうかもしれない。
うん。
他は珍しいよね、カープが、
うん。うん。あの、この選手か、この選手かって、何人かリストアップして、この選手のどこから1位行きますみたいな雰囲気出してる球団はあるんですけど、はっきりともう指名しているのはカープだけだったと思います。
なるほど。
はい。
今あれですよ。僕あの週刊ベースボールマガジン、
うん、
ドラフト特集見てるんですけど。
はい。
常廣横綱です。番付と、うん、まあ誰もがってとこなんだろうね。
そうそうそうそうそう。だから、リストアップしてるところも多くて、
うん、
まあ、広島、あ、日山も上げてるな、一応名前、滝田。だから、あと他で言うと、まあ、日山も上げてるし、
うん、
巨人も上げてるでしょ、
うん、
で、ソフトバンクはなくて、ロッテもなくて、阪神も1位候補に入ってます。で、ヤクルト。阪神、
ピッチャーいらんだろ。まあ、いるか、どこでも。
で、西武、ヤクルト、楽天、中日、あたりですかね。
まあ、どこでもリストアップするんだろうね。
うん。その中で広島がもう、単独で行っちゃいますよ。競合するんですか？しないんですか？俺どうなんですかね、このカープって意外と言いがちじゃないですか。俺言わない方がいいと思うんですけどね。
そうだね、
うん、
やっぱりね、あの森下栗林をしれっと単独指名で取ったあの2年間がやっぱり印象強いじゃないですか。
でもあれも公言しないですからね。
そうだから、しなくてみんなが他のところに、あの人気が集まってるところにしれっとピュッと取るっていう形の方が、
うん
うん、いいような気がするので、なんか競合に突っ走ってって取ってもあんまりいいイメージないんだよな。
もう俺あれ思い出すんですよね、田中正義
ジャスですね、
うん、みんな行ったもんね、よくて。
そうだね、うん、
それダメで、佐々木千早いってね、今度は。
うん。
とんでもダメで、結果、矢先ですよ。
まあまあ。
今思えば、
今思えばよかったなと。
よかったけど、あの頃は、おいおいってなってたけど、あの二人の田中誠二と佐々木千早の活躍を見る限りでは、よかったと思うけどね、矢先で。超結果なんだけどね、彼の場合は。
あとは有原に行って負けてノマっていうのもあったけどね。
大石に行ってダメで福井っていうのもあったし。
ああ同じ大学でね。残酷だな。
はい。まあこの宣言がどう出るかですよね。でも宣言したからじゃあ他行こうってなる球団もあるだろうけど、まあおそらく3から4は被るんじゃないかと思うんですよ。
でもなんか今年聞いてたら、あの7、8人、6、7人、あの大学ですんごいいいピッチャーいるらしくて、
そう、
うん、だからまああれなんだろうな、だから その万が一外しても、
うん
うん、いいの取れるって考えるか、それとも7人いるんだったらもうあえて競合を避けてこっちで単独で行こうっていうところもあるから、今年に限っては先に言っちゃうっていうのはありなのかな。
いや、こういう時だからこそ野手行くんですよ。
野手でもいる、そんなに評価高い選手
何人かいます。
そうなんだ、
はい。まあ、ちょっと見ていきましょう、うん、はい。まあ、あと有力で上がっているのが、彼ですね、細野晴希、
うん
うん、これは逆に今度左のナンバーワンで、大学ナンバーワンの選手と言われております。
ちなみにあの週刊ベースボールマガジンまた出てくる番付、
はい、
西の横綱細野です、はい、だから東が常によって西が細野ね、
うん、
まあ、そういうことなんだろうね、
うん、左投げ左打ちで東洋大学と、
うん、
はい。で、日米大学野球選手権日本代表と、
うん、
球速は158キロ。ほんまかみたいな感じ。
左で 158? ちょっと。
えぐいよね。
えぐい。新風性涙。
どこまで本当か分かんないですけど。
うん、
まあ、とうとうでも最も160キロ出せる可能性があるっていう意見があるらしいんで。うん、まあ、これも結構1位候補。まあ、カーフも1位候補の中に入ってましたんで。
うん。
うん、まあ。さっきもバーバーさんが言ったように西と西東とで横綱ですよね。まあどっちも関東ですけど
西東は関係ないけどこんな
の左だから西なの。
いや、そんなことないと思う。
普通に
ただ番付として。
なるほど、
うん、
張り出し横綱はいないんですか。
懐かしい、ね、今頃ないよ。昔あったけどね。
あったよ。3、4人いたもの。
なんか、課長補佐みたいな立場でしょ。課長代理という立場みたいな感じでしょ。
次も、まあ、花花までね、横綱だからね。そうそうそうそう。
そうですね。
結果でも、だから1位はピッチャーを取るってことなんですかね。
まあ、だから今の、うん、まあ、おそらく、この細野も消えると思うんですよね、おそらく。
間違いない。
ってことは、外れ1位で取ることはまず不可能に近いから、
うん、
まあ、縁がなかったってことですよね、カープには、この選手は。
そうだね、
今のところは。で、次に有力な選手がこうですね、岩井俊介。
お
う、うん、名城大学、いわゆる栗林の後輩ですね、
うん、
右投げ右打ちと、はい。僕はこっちのピッチャーの方がいいんじゃないか、カーブに合ってるんじゃないかなとか思ったりもしたんですけどね、まあ、一応、日米大学野球選手権の日本代表と、最高球速は152キロ。先発タイプですね。まあ、中継ぎでも2試合出てますけど。
うん。
うん、が、まあ、名前が出て。まあ、この選手は、ドラ1候補でありますけども、まあ、運が良ければ、外れ1位でも残ってそうな選手かなと思ってます。僕の読みですよ、完全に。あの、全く、詳しくないアマチュア野球に詳しくない僕の意味です。
うん、あのちょっとこのもうちょっと下見てもいいですか。
はい、
なんかファンがどうこうってこれ何ですか。ファン
登録。これ多分このサイトだと思うの。このサイトで登録してこの選手をファン登録してるのが6人いるってことじゃないですか、
ね。ああ、
うん。このサイト内で。
うん、サイト内の話なのか。すいません。
で、次の選手が日下翔。
うーん、
はい、右投げ左打ちのアジア大学ですね、いわゆる。はい。
なんかこの選手、まだ1位公言してないときに、
うん、
この選手いいんじゃないかって言ってましたよね。
出てました、名前。アジア大学ですし。
そうだね。
カープ好きな、うん。
あれですよ、岡山からアジア行ってるから、
うん、
まさに、ヤブタとか、
うんうん、
あれと同じ系譜なんで、うん、クリとか、
うん
うん、
そうですね、
ファンの数は岩井くんに負けてるけどね。
まあまあそこはいいんです。そこは触れなくていいんです触れなくていいんだよ
すいません
、はい、まあ大学3年の時に全日本大学選手権優勝と、あとまあ日米大学野球の選手権日本代表。
あれか、年代的に矢野の後輩に当たるんだね。ちょっと被ってんだね、完全に。
あ、そうだね。
うん。
ああ。
キャプテン矢野。
うん。
で、
そうだね。うん。ちょっと矢野が先輩風吹かしてるとこ見て
る。パンチパーマがさらにクリクリになるんだろうな。
クリクリになって、もうお前もパンチにしろぐらい言ってほしい。
最高球速は152キロと。
なんか相当評価高いよね、この子も。
そうですね。この選手はもう、まあまあドラ1候補ではあるんですけども、まあ、どうだろうね。残ってれば、外れで取れるかなっていうぐらいの、さっきの祝いぐらいの感じかなと思ってますけどね。まあ、まあ、間違いなく2位では残ってないと思います。
そうだね。
うん、将来1位、12人の中のには入ってくる選手じゃないかと思ってますけどね。はい。あとは、高校生ですね、前田優吾。はい。まあ、スーパーエリート高校生ですよね。
そうだね。
うん。各年代の代表、プラス、オリックス・バファローズ・ジュニアですから。で、12歳以下の世界少年野球大会とか、
うん、
まあ、U18 とか、ワールドカップ、日本ね、野球ね、ワールドカップとか、いろいろ、国体でも優勝しますし、明治神宮大会でも優勝しますし、2年の時は選抜でも優勝してますと。左投げ、左打ちのピッチャーですね。大阪桐蔭と。
桐蔭か、いまいち信用ならない。
まあ、うん、1候補でしょうな、これも。
あ、消えるだろうね。
消えるでしょうね。
うん、
高校生でやっぱ評価ね、結構1、2を争うって聞くもんね。
なんか中日ぐらいで取れそうなイメージですけどね。
大阪桐蔭のピッチャーを、うん、中日が、
うん、
いや、それはもう桐蔭が許さないんじゃないの。
だってネオとか遠いんじゃな
かったし、だからそれが育ってないから中日なんか生かしたくないっていう。
あの小笠原もじゃなかったっけ。
あ、小笠原、そうなの。いや、印象ないな。
あれ、小笠原って遠いんじゃなかったっけ。
え、そうなの。
いや、違った。小笠原慎之介。さあ、調べよう、
調べよう。あ、違う違う、東海大相模。
あ、東海大か。なんか名門だったイメージが。ね。これはもう高校生ナンバーワンですから。
うん、
ただ、即戦力かといえば分かりません。言っても初戦高校生なんで。
そうだね。
はい。
うん、
ただ、大物でやることは間違いないと思います。
ネオの方が大物感あったけどね。
まあ、そうですね。巨人の横顔も大絶賛って書いてありますけどね。世界一経験者。はい。で、もしかするとカープが外れ1位でこの選手を取るんじゃないかと言われているのが、小蛇辰樹選手ですね。左投げ左打ち。桐蔭横浜大、
うん
うん、4年生ですね。まあ、圧 特に、まあ、日米大学野球の日本代表か、最高球速が153キロですね。なかなか読みにくいっていう、小茶たつきっていう。
沖縄出身ってこと？
いや、出身は
神奈川県出身みたいよ。プロフィール見てるけど。
横浜の中学校ですね。
小茶さんっていう沖縄の歌手いますけどね。
いや、それは分からないですよ。お父さん、お母さんはそっち出身かも分からないですよ、うん。彼がまあよ、神奈川っていうだけであって。
うん、
まあ、球の出どころが見づらいっていうのが特徴の選手ですけどね。
うん。
最高球速153キロ。スピードよりも手元のキレで勝負ができる。コントロールがまとまっている、いろんな選択。まあ、どっちかといえば技巧派みたいなピッチャーですかね。と言われております。まあ、わかんないですけどね、どうなるか。この、小茶たつきの名前も、一応、外れ1位では通るんじゃないかと言われているから、
うん、
まあ、そのぐらいの選手だと思います。バリバリの1位候補ではないのかなと。はい。
純粋に、名前だけで言うと、やっぱり、常廣隼人が一番かっこいいですね。は羽に何だっけ、羽に矢に北斗のことだったっけ、
うん
うん、で常に広島の広でしょ、まあちょっと難しい字だけど、うんね、
だって前田優吾なんて前田の系譜がありますからね、カープには。
あ、高卒だしね、
うん、
うん、
どっちも欲しい
しね、これも
ありか、
欲しいね、欲しい、
熊本高とどっちも上部ですよ、
うん
うん、今年は中村取らなくていいのかな中村増やさなくていいですか、
まあまあまあ待ってください、まあ、
会の方で
会の方でそんな選手おったんかいう選手取るかもわからない、はいはい、で続きまして、この選手ですね、西舘雄飛選手ですね、はい、右投げ右打ち、中央大学、
中央大学暑いよね最近、
うん、
中央だよ、
東都大学秋季リーグ2022ベストナイン投手、侍ジャパンにも選ばれてますね、大学のリリーフが多いのかな、主にリリーフとしてですよ、うんうん、菊池雄星、大谷翔平以来となる1年の夏からベンチ入りを果たした右腕ですね。実はもう一人西舘っていう選手がいるんですけども、
うん、選手の中でね、
西舘浩太っていうのがいるんですけども、うん、まあ彼はどっちかといえば即戦力というよりかはやっぱどっちかといえば素材型みたいな感じの選手なので、うん、まあ2位でも残ってるかなっていうぐらいの、2位3位でも残ってるかなっていう選手だと僕は思ってますけどね、はい、こっちの西舘雄飛の方が評価は高いですね、はい、あともうこれもそうなんですけども、ハズレ1位候補の選手ですね、高田一、はい、左投げ左打ちで、大正大ですね、岡田の後輩になるんですかね、はい、あと中退してますけど鶴本さんの後輩でもありますね、大正大
そうだね
、はい、
こうじゃないですね、高いって言ってたけど名字がね、高なのね、
うん、高大地ですね、うん、
なんか代償でもう一人の方が評価高いよね、上田タイプって。
もう一人いましたっけ？
うん、もう一人主将でね、 結構 YouTube 見ると、あのカーブにはこっちがいいんじゃないかって押してる人がいて。
はあはあ。
うん。結構、大正大上田大河っていう選手。
あ、上田、なんかあったな、上田大河。あ、これか、大丈夫。
うん、そうそうそうそう。こっちはね、結構、1位候補って聞いてますよ。
あまりでもカープで出てこないですね、名前。
ああ、そうなんだ。
うん。ほら、マークシール中にも入ってきてないですかね、カープ。
本当だね。
うん、
本当だ。
高田一の方は多分入ってるんじゃないかな。
なるほど。一応ね、さっきの週刊ベースボール見て、高田一よりも上田大河の方が評価高いね。
うん。
そのランキングとか A とか B とかついてるんだけど。
はいはいはい、はい。
うん。
はい。そして野手で言うと真鍋慶太ですね。右投げ左打ちと内野手と、完全広島ですね。
そうだね。
うん。
本当だ。
広陵とで U18 日本代表候補合宿。何本、え、通算大学何本って言ってましたっけ？60本か。
高校。
うん。何本か。今回、佐々木ね、凛太郎が、高校通算150本がアメリカ行っちゃうんで、
うん。
一つ目玉が消えましたんで。さあ、どうでしょうね。残ってるかな？
なんとなく残ってたら高陵だし、
うん、
るのかな。高校通算62本って書いてあるな。
中央、巨人、阪神、広島、中日、横浜、ヤクルト、西武、千葉、ロッテ、オリックス、いっぱいマークされてますな。
うん、あ、でかいしな、体も、
うん、横浜好きそうだな、こういう選手。
セリーグ全部じゃないですか、これセリーグ全部マークしてるよ。
うん、
ね、
うん、
あの、ね、村田からの系譜、
うん、
ぽっちゃり系。
そんなにぽっちゃりしてないでしょ。
してんじゃないですか。だってい
や、でも結構
92キロですよ、192キロ。
いや、でも写真見ると、そ、甲子園でも見たけど、そこまでじゃないような気がするな。
そうそう、
うん、
ねえ、
佐々木麟太郎はぽっちゃりしてたけど。
ん？
佐々木麟太郎は
ぽっちゃり。あら、俺、麟太郎こっちゃくなってんのかな？
うん、多分そうだと思う。真鍋は全然そんなんじゃない。
まあ、横浜ったらね、村田、それから筒香、佐野と、なんか、ああいう、まあ、今の牧にしても、ああいうタイプね、スラッガータイプ取ってくるんで、遠くに飛ばす。
ああ、最初の話に戻るけど、これが右だったらもうほっとかれないんだ
ね。ほっとかないでしょうね。
みんな、
うん、
なんだよ。
さあ、どうなることやら。で、この選手も名前がカープで上がってましたね、森田遥人。右投げ右打ち内野手で、どこだ、履正社ですね。
履正社か、
うん、パワータイプと言われてますけども、4番サード、甲子園では、今年の甲子園では4番サードとして出場。
アンダー18の4番なんだ。
うん、
そうね。
まあでも3番5番の方が多いって書いてますね。3番5番でサードで出場することが多く。
なるほど。 ああ、右だね。
そうなんですよ。右の内野手なんですよ。で、サードじゃないですか。
うん。良さそうだね。
うん。あると思います。
なるほど。個性は分かんないからね。
森田君分かんないですね。
うん。
で、僕がこの選手を取ってほしいと思う、まず第1人目これですね、上田キュート。
ああ、
キュート、
うん、明治大学、右投げ左打ち、内野手、明治大学。まあ左なんですけども、一応あの大卒野手の中では割と評価上の方だったと思います、
うん、
大学3年の時に明治神宮大会優勝ですね。で今年は準優勝と。で見てください、このベストナイン、一塁三塁三塁とな
るほど。
だって2022年中、1塁も3塁も取ってますからね。
うん。
え？あ、本当だ。
うん。絶対欲しいでしょ。カープ。だからみんな、常広とか細野とか行ってる間に、ひょっと取ってほしかったんですよね、カープ、こういう選手。明治大学好きじゃないですか、うち。
そうだね。
阪神、横浜、ヤクルト、
マークしてないの、
千葉、マガマ、そうだ、カーブマークしないんですよ。タイプ的には左の巻き。
左の巻き。本当かな。これあれだよね、あの、カープのあの、例のあの、県民大会議でも名前出てたよね。
出てました。
うん、
それは大学の野手の、な、だから上位の選手ですから出ると思います、うん、ね、キュートですよ、これが。
うん、
ごつかったらどうします？
あ、プロになろうとしてるんだからごついんだろうね、間違いなく
キュートちゃうやんっていう話になる
けど。183cm 93kg、ごついよ、
ごついです、大型の野手ですよ、うん、で、もう一人カープが言ってほしいのは、この人ですね。渡来隆起。社会人です。外野手。まあ外野手は今、うち溢れてるんですけども、左打ちですし、まあ右投げ左打ちの外野手でエネオス。
うん。
一応、福留二世。やってますけどね。
この子覚えてるよ、僕。高校生の時に指名漏れしたよね。
そうですね。
あの、あれだよね、ヤクルトの渡来の息子だよね、これ。
ああ。
そうそう。え、でしたっけ？
なんか、そうそう。ああ、書いてある、書いてある。そうそう。だから、ヤクルトの渡来の息子がドラフト候補になってるって言って、なんかテレビでやってるの見て、ほんで指名漏れしちゃって、
うん、
渡来も、ああ、みたいな感じだったのが、
うん。
うん、高卒社会人だよね、確か。
そうそう。だから、年代で言ったら今の大卒と一緒の年代
なんです。なるほど、なるほど。だから、それで今回、あの、ドラ1候補まで、ドラ1かどうかわかんない上位候補まで上がってきてるっていうので。ポジションは
外野です。
ライト。
ライト。
ちょっと外野ってなると、あれだね。
でも丸タイプになってほしいな。まあでもまあ、まあ、福留二世って言われてる、言われてるっていうか福留自分が言ってたから俺に近いって。
福留になるんだったら超絶欲しいけど。
欲しいっすよね。
西川龍馬はがソフトバンクが調査みたいなのも出てたでしょ、報道が。
あ、そうなの、
うん、出てた、うん、うん。FA でね、うん、あ。もしそうなったら、そこに収まってくれればっていうところもありますけどね。
あ、ソフトバンクに行かないんじゃないですかね。
うん、行かないとは思うけどな。
オリックスなら行くでしょうけど、日本に行きたいって言ってたから。
あ、そうなの、
うん、吉田正尚いないよ、もう。
うん。なんかまあ、吉田正尚がいる時の話なんですけど、5億で阪神か、うん、5000万でオリックスかいったら5000万でオリックスって言ってましたよ。まあ本人は冗談だって言ってましたけどね。
うん、
どうだろうね。
まあ渡来ですけど、マークしているのが阪神、中日、ヤクルト、楽天、うん、日ハムと。
あ、ヤクルト一応入ってんだ。
なるほど。
中日も一応ね、福留二世ということで。
なるほど。阪神もね、入ってるね、だから。
では、分かんないんだよな、野手って、本当に。
分かんない。
評価高くても結構ね、下位まで余ってる選手とかって結構いるもんね。
でも余ってなさそうだなと思うんですけどね。
この人はってことでしょ、
うん、
うん。ことじゃないと外野のあれは上位で取らないような気もするんだが、分かんないな。
うん、やっぱ1個前の人の方がいいんですよね、カープには。
上田キュート？
上田だっけ、
うん、
やっぱもう1個前か。
いや、ここは森田ですか、履正社。高卒ですけど。
この人、右だった？
森田、右ですよ。
上田キュートは？
上田キュートは左です。
ああ、あれ？サードでずっと4番だって言ってたの誰でしたっけ？サードで4番だったっていう人。
上田じゃないですか。
上田か、
じゃあ。違う。上田じゃなくて。
さっきの履正社の。じゃないの、
森田か。
ああ、じゃあこっちかな。あ、でもそうか、高卒なのね、
うん。うん、森田ピックアップしてるんですよ、広島も。
うんうんうん。
ジャイアンツ、広島、うん、中日、ヤクルト、日ハム。
うん。こっちの人の方がなんか。
うん、まあでも3、4位あったでしょうね、おそらく。取ったとしても。
取った
としても。まあ、そのぐらいまで残ってると思う、俺は。
あ、そうですか、
うんうん、
あ、残ってたらでも取ってほしいかな。
いや、それほど結構今回、さっきもバーバーさん言ったようにピッチャーが割と揃ってるんですよ、
うんうん、
今年は、
うんうんうん、
だから上位3位ぐらいまで各球団もうピッチャーが多いんじゃないですかね。ピッチャー2人、うん、野手1人みたいな感じになってくるんじゃないですか、上位3位がまでが、
うん、
まあ、他にもいろいろいます、ここに挙げてないですけど、例えば下村海斗とか、まあ、これも青山学院大学ですけども、うん、例えば牧田実、明治大学ですねとか、うん、ありますが、全部紹介してたら時間がなくなるので、俺がこの選手意外と面白いんじゃないかのかなと思う選手、まず一人目はですね、この選手ですね、椎葉剛、
うん
うん、徳島インディゴソックス、
で徳島インディゴソックス、
はい、この人何がすごいかっていうと、あの最高球速159キロです。
おお。
去年も一人いたの、なんか明星大学かなんかでむちゃくちゃ早いけど全濃混でっていうの結局指名されなかったもんな。
うん、で高校社会人で、独立リーグ行ってますね。確かこの選手だったかな、つい、あ、違ったかな、 つい最近までキャッチやってた選手がいたんですよ。で、ピッチャーに行った選手がいたんです。うん、この選手なかったかな。だから肩が強いから、球が速いんですよ。だからそんなに投げてないでしょ、これ。試合数が少ないから。昔カープにいた船越みたいな、社会人になってからキャッチャーやりましたみたいな。
目が出てない。
まあこれは、うん、面白候補です。僕の中の面白、まあ、どっか取るかもしれないし取らないかもしれないですね。
なるほど。
ただね、徳島で今シーズン22試合出て39イニング投げて51奪三振、奪三振が 11.77 なんですよ、
うん、
ただやや濃厚気味なんで課題は精度と、
うん、なるほど、
はいはい。でもう一人がこの選手ですね、大谷光、富山 GRN サンダーバーズ、社会、独立リーグなんですけど、この選手も159キロ投げます。
ほう。
で、どっちかといえばリリーフ型ですね、
うん
うん、こっちの方がまださっきのシーバー投手に比べるとピッチャー経験はありますね。ただね、やっぱりね、球が速いっていうのはね、まあ、プロだから慣れてるってのもありますけど、やっぱり魅力の一つでありますからね、うん、大谷とか佐々木朗希なんか見ると。まあ、彼も最高速が、あ、最高時速で最高球速が159キロと。はい。これが大谷光選手ですね。輝く竜と書いて光る。
ああ、本当だ。
キラキラね。
画数が多いね。
そうですね。
多いね。
そして来年は辰年と。
ああ。
ドラゴンズだ。
あ、そう。はい。まあ、これ僕は個人的に面白いかなと思った選手なので、決してドラフト上位の選手ではないと思います。
なるほど。
はい。まあ、あとで言うと、まあ、いっぱい候補の選手はいるんですけども、なんか他に気になる選手いますか？
あ、僕はね、取ってほしい選手が一人います。
はい。
上田西長野の横山誠也、
はい、はいはいはいはい、
甲子園でも見たんですけど、
うん、
もうとにかく肩強いしすげえ大きいし、うん、ショートなんですよ、
はいはいはい、
で右打ちなんで、
左打ちになってますね、これはプロフィール
が、あれ、あ、右投げ、あ、ごめん、右投げ左打ちだ、
はい、
うん、そうかそうかそうか。だから、あ、見方間違えたな。だから、この大型ショートの子は、ぜひ、ショート大好き、広島カープとしては取ってほしいな。
ああ、そうですね。
うん。多分、この子、2位ぐらいで消えるんじゃない？
え、そんなに？
うん、かなり、ね、やっぱり、それこそ、あれよ、何？内野手でいいのがあんまりいないから、
うん
うん、その実力以上にその結構実力以上にって言ったら失礼だけど、巡り合わせの件で、まあ、大型ショートなんてね、うん、出てきたらなかなか取れないから、
うん、
結構上で取られる可能性はありそうですよ。
セリーグはカープ以外みんなリストアップしますね。
本当
だからさっきの、今ちょっともう一回見直して、うん、ベースボールマガジンのあれで言えば、ラ番付で言えば前頭3番なんで、
はい、
結構上位ですよ。もうそれこそ真鍋とかよりも全然上だし、
うん、
高校生の野手の中ではもしかしたら、高校生の野手では1位だね。
お、
1位の評価。だからそれは多分、あの、長打力とかそういうのよりも、やっぱショートで飛んで打てるっていうところの、あれだと思うけど。だから、結構、はい。うちもね、矢野はいい選手だとは思うけど、やっぱ小柄なんで、
うん、
180あるんですよ。
はいはいはい、
うん。だからすごい魅力的。もう遠投も120メートルらしいんで。
はあ。
結構めちゃくちゃやな。あ、書いてある。世代ナンバーワンショート、強肩強打。高校通算30本、体重85キロながら、50メートル6秒3。
ほう。
投げては、別にショートなんだけど、投げないんだけど、うん、149キロ出るらしくて、遠投120メートル。結構すごいと思うよ。
ないですね。だからカーブで今上げてるので、野手といえば、だから、佐藤圭介、静岡大学。
あ、中京大中京の子やな、多分これ。
そうですね。
うん。
静岡大学ですし、あとは、まあ今言った森田。
ああ、はいはいはい。
ぐらいし、まあこれだけじゃないと思うんですけど、本当は。
そうだね。
俺が気になるのはこうなんですよね。上武大保守、進藤優也って、もう保守いいやろ。
また保守。
保守いいやろ、もう。勘弁したって。
保守コレクターとしては、他球団への嫌がらせとして。
あと、カープに馴染みがあるのはこの石原祐希ですね。カープジュニアにいましたね、確か。
あ、そうなんだ。
で、石原ですし。
石原ね。
明治大学ですし。
あ、もう、フラグ立ちまくりじゃないですか。
吉本よかぶじ。
ほんとだ、広陵明治。ああ、ノムスケとバッテリー組んだら熱そうだね。
そうですね。
うん。
バッテリー、投手ですけどね。投手と投手でバッテリーは組めないです。
あ、ごめん、ごめん、さっきキャッチャーが頭になった。
あ、これ石原だからじゃ
あキャッチボールしかできないです
石原だから
自動的にキャッチャーになった、
うん、
石原だからもうキャッチャーになってたね
2人いるしね、
うん、
ピッチャーですね、
はい、石原軍団作りますか
石原軍団作りますか、うん、これも石原軍団ですね
そうそうそう
そしたら中村は補充しないんですね。恭平がいなくなって一人減ったの。
中村っているんかな。
知らんけど。ただ中村が欲しいだけみたいな。
中村っていないっすよね。このリストアップして。
一人も。
そうここに出てない選手ではいるかもしれないけど。
今見る限りでは。いないね。
いないね。
いないね。中山はいたけど、中村いないね。
すげえな、こうやって見てると面白いな。プロ志望届出す人って、高校生で139人もいるんだね。大学生で177人。
出すのはただですからね。
全316人。
この人もいいって言われてますよね、桃崎。
ああ、いいっていうね、すごい。
野崎葵、右投げ右
打ち。熊本、
東海大熊本翔星。うん。ショートですね。
だろうな。わかんないな。僕は、それは。
わかんない。中村。中村探しになるな
どっちでもいいんですけど
探したくなるな中村あ中澤だったかう 中川か。あ、いた。これどうですか。中村太陽。太陽。
ああ、ほんと。太陽かな。投手。
投手。
そうか。
城西国際大学。どこもマークしてないっていう。マーク情報が出てない。まあ少なくない名前なんでね、中村なんでね。
うん。
何をやってんだ俺ら。社会
人。なるほど、どこが。今年はでもあれだね、僕も詳しくなるけど、見る限りだけど、まあ、不作の年でさ、一人二人がさ、
うん、
すごいいい選手がいるとこって、もうそれが取ったところが勝ちみたいになるけど、
うん、
僕も、そしてピッチャーがもう比較的いい人があるから、どこも平均していいドラフトになるんだろうね、これ、多分。
そうそうそうそう、
そう。
だからこそ、行ってほしいんですよ、野手に。上田久斗、森田春人。どうです、カープがこう、急に、やっぱ変えます。上田久斗、渡れ行きますみたいな感じで言ったら俺もう嬉しいな。
あ、位置を変えるってこと？
まあ今までないけどね、位置を変えたことって今
そしたら青学の選手は一人もこれから取れなくなる。毎年ドラフトの時は思うんだけど、見に行きたいなと思うんだよな。
これは応募したんですけどね。あの時に。森下の時に。
ああ、ダメだった。
ダメだったです。だから、ババオさんと会った時ですよ。
ああ、なるほど、なるほど、う
ん。東京に行くんで、俺も遊びに。ちょっと、ついでに応募してみましたけど、ダメでした。
今年からなんか有料になったんだっけ、あれ。
あ、そうなんですか。
なんか、あれ違うかな。
抽選は抽選ですよね、もちろん。
そうそう、あ、やっぱそうだ。今年から有料で観覧券を販売、全席指定で。
それでも行きたいやつは行くでしょうね。
行くでしょうな。競争率高そうだし、3300円。でも、あんまり、これっていう目玉がないから、いまいち面白くないかもしれんけどね。
だから俺覚えてますよ、あの時にもう森下っていう話が出てたから、明言はしてなかったけど、おそらく森下だろうっていうカープの話出てたから、うん、俺もあの時東京遊びに行って、もう明治大学の近くまで行って、森下お願いしますって俺お祈りした覚えがあります
けど。ああ、まあ大正解だもんね、あれ。もうまくいくといいですな。
で、あの時に横浜かなんかが森選手を取ったんですよ。で、森まで言われてビクッてしたけど、あ、森、あの内野かなんかでいたよね、森って。
いるいるいる。
そうそう、あの選手が取って森、う、ビクッ、
あのショートね、あれでしょ、どこ前だ。
はい、まあ、そんな感じですかね。またね、ドラフトが終わって振り返りましょうよ。どの選手が取れて。
いつですか、ドラフトは。
来週の木曜日ですね。10月26日です。
お、
はい、
意外となんか掲示板とか見てると面白いんだよね。誰がまだ出てないとかっていうの出て。
そうですね。
うん。
うん、多分俺はオンラインで見ると思います。全部。
あ、見てるんだ。
見れます、見れます。何年か前から全部見れますよ。やってます。オンラインで。中継を。
それ育成まで
全部見れます。特設のサイトみたいなのがあって
。そうな
の。はい。よ見れます、見れます。
バカみたいに育成取るんかね、九州のチームは。
まあ、僕はカープが指名が終わったらやめるんですけどね、他の育成。まあ、育成も見ますよ、カープの。ただ、カープが終わったらやめる。だいたい7時、8時ぐらいまでやってますんで。
やるよね。
ぶっ続けてずっと見るようになると思います。ということで、
はい。
はい、こんな感じかなと思っております。今週は。で、終わりたいなと思ってますけど、何かありますか、最後に。
大丈夫です。
はい、
大丈夫です。
はい、できれば、じゃあ今週この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。